はい、
はい、
ということでね、うん、まあね、先週というか前回か、
うん、
前回ね、はい、七伏さんに、
はいはいはい、
まあ自己紹介ね、うん、していただいたらっていう感じで、
うん、でもよくこういう質問されません？なんかこんな普通の、どうです、漁師どんななんすかみたいな、あんま人に話さない
です
か？
漁師って名乗らないんですか、そういうの？
そうですね、山尾っつってますね。
山尾、
山男、
山の男。
それはあの感じで、あれでしょ、でもあの ポケットモンスターに出てるっていうなんか岩系のポケットモンスター出すやつ岩男じゃなかった
です
。山男、山男の帽子かぶってるごっついやつ、
うんうんうん、
ねえ、
じゃあそれだと思われてみんなに
岩く出すやつだって思われてるかもしれないよく、う
ん、結構やっぱその命のやり取りがあったりするんで、
う
ん、
そうですよね、
人によっては懸念されるんで、
確かに
最初のオブラートにっていうことで言って
ますね、
はい、
人によってじゃあちょっとあこの人はあんまり言わない方がいいかなみたいなったら言わないっていう感じで、
そうですね、
うん、そこはわきまえるんですね、うん、そういうのって、
あ、考えは人それぞれですしね、押し付けられるもんじゃないんで、最初は控えめに、
うん、
で、すっげえ質問しまくりましたもんだから
お前ね
最初
無礼なぐらい、
うん、無礼なぐらい、もっともっともっともっと、うん、
もっとくれ、
じゃあ明日みたいな感
じあ、もう今日終わんないからこのまんま
じゃ、そう明日でも空いてる時間すぐ行って近くに、うん、聞かせてください全部聞いていったっていう、
いや本当すいませんね、迷惑おかけして、
いえいえ、もうそんなに
ピッチリ線についてました、なんかちょっと目開いたらすぐ話聞くみたいな
ライターで炙られるわよ、
欲しいよ、
うるさいわ、
いやいや全然炙っていただいて結構です
それでも話さない、
それでも話さない、うん、俺の牙鋭いですよ
かっこいい目がキラッキラしてたんですよ、
いや本当に
話した時に、
子供みたいだなと思って、
いやよく言われるんですけど、
本当ですか、
子供だなって、
いやでもそれ、うん、本当に興味ある時しかしない目なんで、
そうなんですね、
うん、そうなんですよ、
本当にいつも本当腐ったような目してるんで、
はい、本当腐った大人を見るような目でお偉いさんとか見たりしますからね
まあまあそれは直さなきゃいけないところまあまあまあこんなところでね、
まあまあ、はい、う
ん、ちょっと不思議な話をね、うん、
今日もね引き続きお話
し
いただ
きますね、
いや本当にね、ずっと聞いてられる、
ずっと聞いてたい本当に、
うん、
うん、
でまあね、はい、その今回は、
うん
うん、あのこの週はね、
はい、
あの本当に不思議なことっていう、まあ我々都市伝説を扱ってる番組なんで、うん、
はい、
まあそういう、ね、はい、くくりでちょっとお話しいただければと思うんですけれども、はい、なんかありますか、
はい、なんかあれば、
ね、どんなのか、
うん、う
想像がつかないけどね、
つかない、うん、本当に
オチがないですからね、
いやそう、それは、まあ、
全然
も
うでもその
オチないですから、
はい、
一応その正体が何であるのかとか、
うんうん、
科学的に説明ができるできないとか置いといて、
うん、
やっぱりその時僕が
不思議に思ったと
っていう
の、うん、あでもそれこそオカルトですから、ね、全然
いいですか、
うん、
はい、わかりました、まあ、その私が、師匠とですね、
はい、
一緒に、活動する、まあ、県があって、
はい、
そこにある山の中で体験したことなんですけども、
はいはいはい、
まあ、朝昼夜とかで行くと、
はい、
真っ昼間ですね、真っ昼間の快晴で、
うん、
山の中でまあ開けてまして、
うん、
で私は、私が仕掛けた、まあ、罠にかかった鹿ですか、
うんうんうん、
それを、ちょうど銃で止め刺しをするところで、
はい、
そのものを見たという話なんですけど、
うんうん、
その場所はですね、
はい、
まあ、川が流れてまして、
はい、
で、獲物がかかった場所は川の反対側です、
うん
うん、川の向こう側、
そうです、ね、
向こう岸、
向こう岸で、うん、
はいはいはい、
仕掛けていて、
はい、
で、その対向側から、まあ、銃で止め刺しをしようという状況だったんですね、
うん、
はいはいはい、で私もその時は銃の2種を持ってたので、
うん、
もちろん前銃を持って行ってたんですけども、
うんうん、
まあ、その時に、師匠と、あとまあ師匠の息子さんも漁師をしているので、はいはい、あと私とまあ3人で
、
うん、その場所までまあ行きまして、
うんうん、
で通常銃であの止め刺し、もしくは、まあ、そうですね、動いてるものを狙う際には、うん、もちろんスコープで、獲物を定めて、
うんうん、
必中で 引き金を引くんですが、
うん、
その時にですね、その獲物がかかった場所と川で水が流れているところがちょうどその、なんですか、河原というか、うん、石がこう敷き詰められてるところになるんですけども、だいたいそこがまあ10メーターぐらいあるんですね。で川幅が10メーターぐらい、でそこから獲物を狙ってだいたい20メーターぐらい、まあ、計40メーターぐらいですか、あるんですよ。
向こう岸ですからね。
そうですね。で時期は、11月の終わりです。でまあビルまで開けてる場所だったんですけども、まあ師匠、息子さん、自分とそれぞれまあ構えて、スコープをまあ覗いていた時に、あの河原の石がですね、その鹿の手前に我々からするとあるんですけど、何もない状態、何ももちろんいないんですけど、河原の石がガタガタガタガタって一直線にこう何ですかね、誰かがなんか歩いてるような感じでこう石が
動いてる、
動いてなんかゴトゴトゴトゴトそこの部分をなんか移動してるんですよね。でそれが
その部分だけが
だけですね、ちょうどその鹿を左から右に横切るようにガタガタガタガタと
姿は全然見えないけど、
見えないですね、それがあって、でなんだっていうのをやっぱりこう3人思うわけですよ、3人
分かった
、3人と言っています。で手前にスコープを覗いて獲物を捉えてますから、その前に何か動いてるのがあるぞというのがありまして、ちなみにその3名は別に川の字でこう獲物を狙っていたわけではなく、それでその獲物を狙ってる途中にも、まあ周りに動物が這い出てきて遭遇とか、そういう予期せぬことがあるんで、一応その周りの安全確認も含め、人がいないよねっていうのも一応含め、山奥なんでいないんですけども、まあそういうのでこう距離を離れて、3ポジションから、まあ3方向から鹿を見ているような状況だったんですけども、
ちょっと離れて、
はい、そのどの位置からも、やっぱりそのゴトゴトと、石が、
動いてると
動くんですよ。その揺れるとか、ゴトンと一個だけ落ちましたじゃなくて、連続して横にガタガタガタガタガタガタ
歩いてるみたいにって
ことですね。そうですね。はい。
すごい、
すげえ。
地震じゃないですもんね。
地震じゃないですね。そこだけが、まず、揺れていたっていうのが一つあって。
すげえ。
その後にですね、通常その、獲物の距離を、測るときに、ゴルフ場とかの人がよく使うレンジファインダーっていう距離を測る
距離計みたいな、
そうですね、あるんですよ。
ありますね。
でそれを測ってスコープのメモリーを調節して打ったりするんですけども、そのレンジファインダーでスコープからレンジファインダーで覗き換えたときですかね、まあ、肉眼でも見えるんですが、その歩いた、石が動いた後のところから、なんかそのモヤモヤっとしてるものが、なんとも例えられないんですけど、モヤモヤっとしてるものが下からこう上になんかこう立ち上ってるんですよね。その動いた幅のところだけ上ってるんですよ。
なるほど。
煙でもなく、
そこの間だけ、石が動いた部分だけ、ちょっとその
モヤモヤがかかった
見える
のが見えるんですね。でレンジファインダーで距離を測るときというのは、やっぱりその物体の色とか、そういったところで何メートルですっていうのを電子計算で出すんですけど、レンジファインダーでそいつを覗くと、ちゃんと距離で認識するんですよ。
レンジファインダーじゃあるってこと、
で何かがいるとその
認識してるんだ。
認識してるってこと
ですね。そうですね。例えばそのカメラとかで撮っていて、カメラのそのレンズの焦点距離が合わないとシャッターって切れないじゃないですか。
はいはいはい、
ピンってなってぼやけて、ピンと合わないじゃないですか。あんなような感じではなくて、ちゃんとピッて距離が出てくるんですね。
はいはいはい、じゃあそこはちゃんとそこにモヤモヤがあるっていうのは間違いなさそうってことですよね。
だと思うんですよね。その
距離系で言うと。
距離系でいくと測れるんで、なんだろうなっていうのがあって、まあそのモヤモヤをそうですね、例えると、何が一番近いかな、例えば、水、ガラスコップに、例えば角砂糖を入れて、糖が溶け出すと、もやもやみたいなのが下に沈殿していくじゃないですか。あれの逆版みたいな。
上に上がると。
あれが上がっていくんですよね。 だからそれを3人とも見てるんで、あれなんだろうねっていう話をしまして、一発まあ銃で撃ってみようかっていう話になって、もやもや、
はい、解消するために、
うん、そうですね、はい、で師匠の銃がライフルなので、うん、ライフルで一回手前か上かなんかどっか狙ってみようかと、
うん、
でもその前に鹿の様子も、
そうそう、忘れてる。
見ると、うん、まあ、罠に引っかかって観念してるのか、うん、もう座り込んでるんですよね、うん、鹿が。で、
暴れてないと。
はい。やっぱりその、変な音とか、人間が、っていうのを察知すると、うん、やっぱピクッと耳を立てて、
う
ん、そっちの音する方を見るんですよ。
はいはいはい、敏感な感じですもんね、はい。
なんかそんな感じで、こう、上とか横とかを、こうなんか見てるんで、
う
ん、
キョロキョロというか、
そうですね。なんかそれも僕らを発見しての行動ではなくて、やっぱそのモヤモヤが出てから何かを見てるんですよ。
様子がおかしいんですね。はい、しかも
なんかあるんだなとは思うんですけど、そのモヤモヤがずっと木の上までずっとこう登っていくわけでなんですよ。登っていってるわけです。その幅でずっとゆらゆらとそこにあるわけなんですね。で試しに一発撃ったんですけど、まあ別に変化は何も当然なく。
なんていうか、のれんに腕押しじゃないですけど、こう、
はい、
打ったけども何も
通らない。通ってるような感じで、うん、はい。っていう状況で、そうこうしてるうちに、それが、スーッとこう、下から上に、もやもやがスーッと消えていくわけなんですね。もっとこれ行ってみようかっていうことで、
うん、
川もそんなに、流れが速い川ではないですし、うん、深くもないので、うん、まあ、そこを、渡って、
あ、川を渡るって、そのまんま、
はい
はい、うん、横切っちゃって、
はい、はい、でも鹿に関してはその場で止め差しをしたんですけど、
うんうん、
その動いたかと思われる、石ですか、
うん、ポイントが、
うん、はい、そこを行くとやっぱりなんか通ってるんですよね、やっぱり踏むと踏んだ分だけその石って傾くじゃないですか、
そうですね、
はいはい、で石が何段にも積み重なってるような場所なので、
そこだけ避けられてるような
状況、避けられてるような感じで、何がいたんだろうねってこう土とかを掘るんですけど、別に何もないんですよね。だからこれ何だろうねって話を、まあその戻って猟友会の人に、なんかこんなの見たんだけど、そういう話とかなんかあるの、
はい、
っていうか、カゲロウとかできんの、11月ですか、あるんですかねって、部分的なカゲロウとかあるんですかとか言ったら、そんなのがないし、なんか見たことないし、何なんだろうねっていう話をしていて、わ、うん、かんねえな、なんかいたのかもしんないけど、まあわかんねえわっていうのが不思議だった。
面白い、
面白いですね。
これはもう今だにわかんないですね。
超気になるな。
わかんないん
です。でももうその、はい、要は師匠はもう何年もやってる方なわけじゃないですか。
40年やってます。
ですもんね。で。その方もわからないってことですもんね。
見たことないって言ってました。
相当じゃあ貴重な体験というか、うん、
はい、なんかの現象かもしれないですけど、
うん、そうですよね。
わかんないですね。
なんだろうね。でもその部分だけ動いたってなんだろうね。
不思議すぎるでしょ。で、足跡というか歩いた跡みたいなのもあるってことですし、うん、完全に陰ろうじゃないじゃないですか。
うん、そうだね。その部分だけってね。
なんだろう、これなかなかだ。
面白い。
なんかあったんですかね、わかんないです。
すげえ。妖怪図鑑とかもすごい読んでますけど、うん、まあそれに近いやつは、
あ、いるんですか、
あったり。
あ、いるんですか、
はい、するんですけど、でもそれちょっと違ったりするし。
へえ。
なんていうんですね。
面白い。でももう一人じゃなくて、三人が見てるってことはもう間違いなく、現象は起きてますからね。
そうですね。
うん、
面白い。うん、
はい。いう意味では、なんか、僕一人の頭おかしいんじゃないんだ
な、はい。なるほど。疑いをね、クリアするっていうのはありますね。はい、
ありますね。
面白い。
面白い。全然、もうまだまだ聞けますね、こんなん。
相づち打つの忘れてました
もん。そうだ
ね。好きすぎて。面白すぎて。
一応番組だからね。
勉強しようと思って。これはすごい。
面白いなぁ。
あとは、あるあるですか、あるあるですと、何ですかね、その物 体は見えないですけど、うん、何かに追いかけられるっていうのは、
うん、
どういうことですか？
忍び漁という、まあ、その単独または少数で、獲物見つけてすぐ撃つんではなくて、うん、ある程度獲物を追っかけてって、うん、仕留めるんですけど、
うんうんうん、
それをやってる漁師さんがやっぱり多いっていう話を聞きますね、
うんうんうん、その追いかけられて
追いかけられてっていうのもあります、うん、僕も一回山ごもりを野宿でその山に単独行で入ってるんですけど、それもやっぱ真っ昼間なんですよね、
うん、
真っ昼間で、そこはなんですかね、こんなに開けた場所あるのかという、うん、山奥ですから、
はいはいはい、
基本的になんかその木がなくて開けてるところは
ないと思っていて、うん、ないですよね、
奥山で、
うん、普通にはは
い、でそこはもう全然山道とかないんですけど、
うん、
歩いていた時にその野原じゃないな、なんかこうちょっと開けた空間とか
ポイントがあるんですか、
そういうのがあって、
はいはい、
あこういう場所あるんだったらなんかいろんなスポットじゃないですけど、うん、なんか使えるかもしれないって言って、
ああ確かに、うん、人に使いやすそうですよね、
体験とか奥山って実はこういうとこもあるんですよとか紹介使えるかなと思って、うん、そういうのを見つけた時はこのやっぱ木に目印を残して、
まあ、次来た時に、
はいはいはい、うん、行けるようにしてるんですけど、それも真っ昼間でそういう空間があって、
うん、
でそこに踏み入れた時になんかその人が踏み入れてない山というか土、うん、地面は基本的に柔らかいんですけど、うん、なんかやけに柔らかいんですよ、
うん、
そこの踏んだ感触が、
う
ん、でそれを見ると動物の毛皮が、
うん、
毛皮とか毛っていうんですかね、
うん、
それがやたらめったら落ちてる一体で、例えば熊の、
うん、
変な話ですよ、熊の毛が5センチぐらい積もってそれが一体にいっぱいありますみたいな感じの空間だったんですよ、
うん、
はあ、
で、
別
に毛生え変わるにしてもですよ、
あ、そうか、そういうこともあるか、
そんな量があるわけではないですし、うん、そもそもその毛を見ると獅子だったり鹿だったり、
うんうんうん、
ワグマでしたり月のワグマ、うん、
種類が、
うん、ありまして、ただただ本当にすごく積もっている、
そのふかふかになってるというか、
ふかふかになってる、うん、まあ、下はもちろんその草ぼうぼうなんで、
うんうん、
その中にあの毛が、
うん、毛の層がある
というか、層があるとこがあって、
ま
あ、ここ入った瞬間になんかすごく、
うん、
あれなんか音がない、
うん、
音がない、
はい、山に入っていくと基本的には無音で静かで、
うん、
そうですね、普段聞き慣れないようなあの 山の中にいると、うん、2日とかいると聞き慣れないような遠くの音とかも、あっちからああいう感じの音がするとか聞こえるようになってくるんですよ人間、うん、それは山入った人みんなそうなるんですけど、うん、それとはまたちょっと違う音がないんですよ、本当に
無音の世界に、
無音なんですよ、その変な話、自分が踏む足音とか、
あ、
葉っぱが擦れる、自分の体に擦れる時の音とか、風があって木々が揺れてる葉っぱの音だとか、
うん、
そういうのがないんですよ、
うん、
そこの空間に踏み入れると、その時になんかすごく寒気がしてですね、
は
あ、あれなんか来ちゃいけない場所かな、うん、というのがなんか直感であって、ちょっとこれあの印だけ残してちょっと来た道戻ろうと思って、
うん、あそこは一回引き返そうと、
はい、
う
ん
う
ん、それを見て振り返った瞬間ですよ、
はい、
振り返って180度振り返った瞬間に、うん、後ろ多分殺気というか、
はいはい、
なんかゾクッとするような、
うん、なんか狙われてるみたいな
感じが多分数メートル後ろからしたんですよね、
うん、
誰もいないしまして真っ昼間ですから、
うん、
いやーと思いながら、まあもちろん後ろ振り向くんですけど、うん、まあ、当然いなくて、でそこから歩いて、
うん、
ちょっとゆっくり離れようと、
うん、
でこれはもう漁師の中ではもしかしたらあるあるかもしれないですけど、う
ん、
あのそういうやっぱり直感で近づいちゃいけない場所とか、
うん、
足踏み入れたらまずい場所っていうのは やっぱりそれは口伝ですけど言われていて、場所がどこがどうではなくて、
うん、まあ、命の危険がありそうなものをこう直感的に
というか、うん、第六感で感じたらそれを信じて
行動する
、走っていくなと、走って戻るなと、
うん、
落ち着いて、平常心のままゆっくり戻ってこいが、口癖なんですよね。
あー、ルールというか守った方がいいよっていう
漁師のあるあるというか、うん、そういうのでなんですけど、さあそれかなと思って、まあ、ゆっくり歩き出すんですけど、その音がない空間からある空間も関係なくですね、あの両サイドからバシバシバシバシとか枝踏む音とか、ババババババドダダダダダっていうような足音が聞こえるんですよ。もちろんその木々が揺れているようなものが一切ないので音だけなんですけど、なんだろうなっていうのがあるんですが、ずっと私がそれを歩いていつもの道に戻るまでの間はずっとなんかこう後ろと左行ったり後ろの右行ったりとかっていうのをずっとしてるんですよ。一定の距離でずっとそれをしていて、止まると止むんですよ。止んでずっとしばらくずっと黙ってると後ろでザザッザザッとかタタタタタッとかってなんか近づいてくるような、逃げるよ離れるような、なんかそんなような音が聞こえる、
動き回ってる、
でもいつもの道に来た瞬間にドーッと走って逃げたんで、な別にそれをなんか目撃したっていうのはないんですけど、師匠に話したりとか、まあその漁師仲間ですかね、その土地の猟友会の人に話すと、ああお前あったんだって言うんですよ。
あったんだ。
あったんだって言うんですよ。何あったのって言うと、いや別になんかそういうものがどうこうとかいうものじゃないけど、まあその辺の付近は、ね、1人か2人とかで少数で入ると時々ねあるんだよねっていう話をするんですよ。何がどういるのかとかは全然ないんです
けど、具体的なものは
でもまあなんか、真っ昼間でも出るんだねへーみたいな感じで言われて、
その言ってる人からしたらじゃあ経験してるってことですよね。
そうですね、そこの漁師さんそういう話たまにするんですけど、もちろんそういう体験ないよとか、そんなもんいるわけないよって漁師もいるんですけど、そこの土地の漁師さんは大体追っかけられてるみたいで、そういうものにあったんですとか、その毛の層の一体は何ですかっていう質問するんですけど、そんなところあったっけみたいな話をするんですよ。
はい、
でそれ自体はあるんですよね。今でも行くとあるんですよ。
あるんですか。
今でも
行くと目印あるところ行けばあるんですか。
あるにはあるんですけど行きたくないんですよ。とにかくもう
そこに行きたくない。
行きたくないんですよね。なんか寒気しちゃってもうダメで。
はあ、はあはあ、
そういうのがあってっていうのがありました。
はあ、
これはその土地の漁師さんは結構あるあるですね。
なるほど。じゃあそこの、
はい、
まあ地域というかに行けば、はい、まあそういう経験もできるかもしれない。
かもしれないですね。
でもやんない方がいいんじゃないかっていうことですね。
行きたくないですね。でもそれ以来僕そこのエリアは行ってないですね。そこの持ち場で、あの縄張りじゃないですけど、一応こういう系のこの土地に住んでるこういう漁師さんが、この山のエリアで漁しますっていう、あのあるんですよ。その
まあ縄張りというか
があって、そこの漁師さんはよく行くんですけど、やっぱり気持ち悪いねあそこねっていうのは言ってます、ね。
言ってる。
はい。
面白いな。まさにオカルト。
よく昔からあるのが、山の神様とか、その山に住んでいるそういう霊たちが会議する場所が大きい山とかだと一つあるって言うんですよ。そこが同じように開けてる場所で、あと会議中に要は生きてるもの命があるものを入らせないように強い動物の毛を置いとくって言うんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、入らせないように、まあ、人間は分かんないですけど、山に住んでるものは分かるじゃないですか、この毛が何のもの匂いとかっていうのが分かるんで、邪魔させないようにって意味で。
なるほどね。
でも普通は入れないらしいんですその場所って。
あ、そうなんですか。
はい、っていうのがあったりだとか、後ろをついてくるとかっていうと妖怪図鑑の中だとヤマンボとかとか言ったりするんですけど、
まあ、山の妖怪
は、はい、いたずらしてきたりとかもいますし、山ジジイとかいろいろいるんですよ。山とかって、音鳴らしたりだとか、後ろついてきたりだとか、もしかしたらそれに出くわしたんじゃないかなと思ってて、はい、 うん、でも踏み入れちゃいけないエリアってあるらしい、僕は分かんないですけど、
なんかでもありそうだね、山の聖域みたいなものが、
うんうん、なんか会議する場所があるんですって、なんかそういう、
へえ、
もしかしたらそう入っちゃいけない場所に、
でもじゃあ正解じゃないですか、その対応としては、うん、まあね、入っちゃいけないところには入らずに、うん、まあ、戻ってきて、でその後も入ってないわけですからね、
すげえなマジでね、え
面白えな。
大きい不思議といえばそんぐらいですけどね。
いやいや十分
十分ですよ。
はあ。
僕のその漁師としての本領発揮は動物の足跡とかっていうのはアニマルトラッキング、うん、トラッキングっていうのはまあ追跡って意味ですけど、うん、そういうのを一応専門というか得意としてやってるんで、うん、やっぱりその追いかけるのに夢中になると。景色見ないわ、ここが今どこの状態なのかって見ないんですよ、
そうですね、目の前のそればっかり見ちゃったら、
はい、基本的にその GPS とか、携帯電波入りませんから、
確かに、
その地図とコンパス、あとは、山の天気とか、
うん、
木の生え方ですか、山岳測量って言いまして、地形から
割り出して
割り出して、うん、太陽がこっちに向いてから気候なんだとか、そういうのを見ながら追いかけてくるんですけど、
そういうのはあります、
すごい、はい、もうヘンデルとグレーテルめっちゃバカでしょ、
いやそんなことないですよ、
パンくず
をして お菓子みたいな、
うん、ねえ、そんなんじゃだってそれ食われるに決まってるでしょ、
ね、
あんなの
注意が足りないよね、うん、
めっちゃアホやなと思います
しまあまあ童話だから、
うんうん、いやでもすごいですね本当に、
すごいね、
これね僕ら面白いですね
急に
いい放送でしょ、
含まれたけど、
これいい放送でしょ、
俺ら別にいらないっちゃいらないような気づくけど、
僕ら面白いですね、
う
ん、
まあね、そうだね手柄はね3等分にしたいよね、
3等分
すごい、 いやーずっと聞いてたい
ね、
うん、
ちょっとまあまあまあ次が、
まあね、時間がある
から、そうなんですよ、そのまあリスナーの方が、
うん、
こんなことを漁師さんに聞きたいよっていうの結構あるの で、
ね、
質問がそれにお答えいただければなという感じ
です、ね、
う
ん、全部答えます、はい、分かる範囲で、
はい、お願いします、お願いします、じゃあちょっと次へ、
はい、
はい、
ということで今回はここまでです、
はい、はい、ありがとうございます、
はい。